冒険。
はい、エルマーの冒険第58回目の更新となります。ご無沙汰しております、シンディです。よろしくお願いします。
アンナです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も相変わらず車の中で運転しながらの収録となっておりますけれども、
夕日が綺麗。
おお、
たね。
最近流れ的にあれだよね、あの毎月恒例の音楽ボランティアやった後にどっかしらかに買い物に行って、でまあ、そのなんか帰りの車内とかの更新だよね。
いやでもどっかしら買い物ってさ、
結局カインズホームなんだけどね、
うん、いつも一緒やんね。
まあカインズホーム便利なもんでね。
そうだね、
お金もらいたいぐらい宣伝してる日もするけどね。
本当だよね、
全くだよ、うん、よこせ金少しは。ケチくせえなこの野郎言いたい放題ですけど、そんな感じでですね、今月が10月のもうエンド。
いやまだまだ、
あとまだ1週間あるのか。
1週間もないよ、木曜日で終わりです。
おー、早いもんですね。前回の更新から1ヶ月以上経過しましたよ
マジかー、う
ん、何かその間何かあったか、特に何もないんだけどね。
まあでもいろいろありましたよ。
あ、そうか、あなたはあったんでしたっけ。
私はありましたけど、とりあえず一番近場のところから、はい、あの昨日 T-ROCKS が10周年のイベント、
おめでとうございます。
ね、おめでとうございます。もう T-ROCKS 様々でございますです、
はい、
でそれに合わせて私たちは、はいはい、そのチャリティ第2弾の
ガンガン行くね、
はい、CD をね、はい、まあ細々とみんなで作り上げてきたわけで、でそこをまた私はここ1ヶ月の間になんか細々と CD のジャケットを作りのでね、昨日なんかコツコツコツンと袋詰めして昨日持ってったんだよね。
そう、昨日 T-ROCKS のそのイベントがオープンするのは2時半っていう話だったんだよね。
そうそうそう、
でうちらがその CD を、カンパケし終わってロックスに納品したのが、1時10分だから15分っていう、
お任せみたいな感じ。
なんとか終わりましたね。
うん、でもね、ジャケもね、
うん、
なんかこう自分でこう予想してたよりも、うん、なんかちょっとこう質感とかがいい感じにできて、すごい私は良かったとか思って。
なるほど、
うん、そしてなんか昨日トシさんからもこれいいよね、ノスタルジックな感じでとか言われて。
ほら言われたね。
なんかね、その感じがねすごく嬉しかったね。
手作り感もありつつ、でもなんだろう、ダサいやぼったい感じはしないっていうね、いい感じのものが出来上がったじゃないでしょうかね。
そうそうそうそうね。まあそんなこんなで、まあどっかで多分あれだよね、 T-ROCKS の
販売はロックスの方で、
あ、販売のそこか
やって
ます、うん、近いそのジャケ CD のジャケットを見れるのはここにあるよって言いたかっただけなんだけどさ。
ああ、トスさんの方でアップしてくれるのかな
って思うんだけどって言いたかったんだけど
なるほどね、
はい、
頼んでおきます
、うん、だってほらさ、音源とかはどっかでさこう流したりするわけじゃん。
まあ流そうと思えばね、
うん、じゃあそれはさ、
今回のポッドキャストのところにちゃんと写真貼っとくよ、う
ん、耳からは聞こえるけどさ、なんかさ
ってことで、じゃあエルマンのそのねホームページの方に写真貼っとくんで、そちらで見てあげてください。
やった、
うん、
表裏ね
はい、めなさいこの人曲に関して
でもあれすごいんだよ、本当にゼロから全部一生懸命やったんだよ、
まあ、そうだね、今回だってね、初めからもうやれやれっていうような話でやらしたから、
うん、ちゃんとね、文字とかも入れたのも自分でやったし、あとなんかカラーコピー取りに行ったところにいつもなんか親切にしてくれるおじさんがなんか邪険にされて、いいよいいよ自分でやるからとか思って、それも一人で分かんないのにやったっていうね。
まあ初っ端の時にそのジャケットの何写真の貼り付けがどうこうどうこうっつって、俺何度かこう夜中にパソコン立ち上げましたけどね。
まあそれはあるけどねいいじゃない、そこは仲間なんだから
そうですけど
いいじゃない、なんかたまにはちょっと花も出してくれたって。
そうですね、でも実際出来はいいですよ本当に、写真だけとかね、そういうんじゃなくてね、ちゃんとジャケットとしての完品まで作ってもらったんで、なんかああすげえとか思って、
ちょっとね嬉しかったですね、
うん、今回はね、前も前何度か話してますけど、演奏に関しては俺が一切参加してないんですね。
そう、
曲を作って、歌詞を書いた、まあ、だから作詞作曲俺がやっただけで、あとは基本丸投げ状態でやってたんで、
でもちょびっとコーラスで入ってい
い。まあね、あの音源に関しては前回の明日って曲よりも出来はいいです。
半端ないね、
うん、
いいと思います。
なんかでも曲そのものはなんか前の曲の方がいいななんていう参加者もいたな。
そうなんだ。
それでやっぱり人それぞれ好みはあるからね。
まあそれはそうだよね、うんでもよかったよ間に合って。
全くだ。現在ですね、あの小田急相模原 T-ROX の方で、手売りで販売しております。で、正直な話をするとあのお金関係の部分ですね、まだ細かい部分が出し切れてないのもありますんで概算にはなるんですが、まあ、1枚1000円で販売してて、そのうちの2、300円は寄付に回せるような感じで段取りしてますんで、それをですね、陸前高田市
もうちょっといけそうかな、いけると思うんだ、うん、多分必要経費が前回の第1弾よりはあんまかかってないんで、その分
そうだね、うん、
いけると思うんですけど、うん、
前回の時よりか、費用はかかってないはずなんだけど時間はかかってるっていうね。
そうだね、うん、でもだからできるだけ多くの、支援金に回せるように
そうですね
計算していきたいと思いますけど、とりあえず皆さんにね1枚1000円で買ってもらわないことには始まらない、
始まらないので、はい、それで買っていただきまして、
よろしくお願いいたします。
T-ROX にも足を運んでいただいてと、
はい、
いう感じで、はい、よろしくお願いします。
で、まあ、どこに足を運ぶかっていうと、どこで足を運ぶかっていうと、うん、今度はあの11月30日に、CSS での企画でいいんですかね。
そうですね、 CSS 企画での、
T-ROX 10周年
記念
イベントがありますので、はい、その時には結構、まあ、みんな聞いててもらってる皆さん方がよく知ってるようなバンドさんですとかアーティストさんが皆さん集まってやってくれるみたいなので、みんなそこに来てくれるといいね。
そうですね、ただ一つ注意事項があるんですけれども、そのイベント、基本的に予約制になります。その場その場で来れません、うん、っていうのがありますんで、詳しくはですね、T-ROX のホームページに多分 CSS のリンクが貼ってあったりとか、まあ、うちのエルマーのホームページの方からも CSS のリンク貼ってますんで、そちら見ていただいて、11月30日のですね T-ROX 10周年記念イベント、CSS 主催の方ですね、 CSS の主催の方のイベントを確認していただければと思います。実は T-ROX の10周年記念イベントは昨日終わりましたっていう話なので、告知ができません。まあ俺も出てないけど、しかも俺 うちら行けなかったけど、CD 届けて帰るっていう、
そうそうそうそう、
まあまあそんなこんなでですね、一応これでその11月末のやつでまた僕しばらく音楽家じゃなくなるんだけど、
そこで
ガチランナーにまた変わるんだけど、
なんか懐かしい、なんか扇風機とかっていうユニットが出るみたいなんですよ。
そうですね、皆さんなんかもったいつけて言ってもね、誰も知らない。
あ、そうだね。
うん、
なんか扇風機とかっていうやつらが出るらしいので、はい、まあそこもちょっと楽しみにしててもらえるといいな。はい、扇風機ってユニ
ットで僕出ます。
はい、
はい、そういうのが出るんでね。はい、
そんなこんなで、まあ一応告知は終わっちゃったかな。
そうですね。う
ん、で、私ね、それでね、その CD のジャケットを作ったりなんだりしてるさなかにですよ。
はい。
10月はもう忙しくってさ、
はい。
私よく喋んね今日、
ね、はい、
10月の18、19、20って、初南の島上陸してきました。
お
ー、
詳しくどこに行ってきたんでしょうか。
沖縄県宮古島市でございますね。すっごい綺麗なところで、
うん、
で、海のね、島ちっちゃい島なんですけど、まあ知ってる人は知ってるし、知らない人は知らないかもしれないけど、私は知らなかったんで、沖縄って言うから、うん、もう頭の中はもうすっかり本島だとばっかり思って、やったーって、美ら海博物館じゃない、水族館行けるとか、
はいはいはい
はい、姫百合の塔行けるとか、
はいはいはいはい、
なんかそんなことを思ってたのね。
で、あと本、メジャーどこですよね。
そうそうそう。で、あと本島の中とかに結構、雑貨屋さんが あるのを知ってて、で、行きたいなとかって思ってたから、うん、その沖縄行くっていう話、海旅っていう企画でね、行ったんだけど、うん、その海旅で沖縄行くっていうから、やった行けると思って、じゃあ行く行くなんて言って、行くことに決めたら、
うん、
どこに行くのって、どこ泊まるのって聞いたら、 宮古島って、え宮古島えって思って、どこそれって言って慌てて沖縄のこうなんか何ガイドブックとか見て、見たらさ、写真が載ってる写真がさ全部海関係なのよ。
なんか
海の中とかさ、
ダイバーが行くとこだよね。そうそうそう、
ダイビングとかで、なんなえ私なんかさダイビングなんかしないしさ、海の中入るのさあの躊躇しちゃうタイプなのにさ、なんで海しかないとこに行くのってすごいね、結構ね、うん、行く前はね割と落ち込んでたの、もうやだーとか思って、
イタリア行く前の俺みたいな、
いやそういうんじゃないけどさ、うん、私の行きたかったとこと違うからさ、って思っててさ、
いやあなたの勝手な感じがある、ね、
そうそうそうそう、でもでさなんかすごい嫌だなとか思ってたんだけど、いや行ったらさ、
はいはいはいはい。
行ったらさ、あのちっちゃい島なんやけど、あの何海の色が違うねん。
あ
もうすっごいあのね、深さその海の底深さとか、天気とかそういったもので全然海の色がもう少しずつねこう変わっていくの。本当に綺麗なの、びっくりしちゃって、それで後から聞いたらなんかその海の色がすごく綺麗だって、海の中が綺麗なのはなんか島に川がないから、あの島の土が海に流れ込まないから、あのサンゴが砂になって本当に綺麗な海なんだって。あそこは
でも川がないって、
山がないから。
あそうなの。
うん、あのまあ、若干のこういう坂はあるよって私も言ったんだけど、うん、そこあったじゃんとか言ったんだけど、うんまあ、若干の坂とか、まあ、多少の起伏はあるけども、ほぼあの平地の島なんだって。
あ、うん、川ができるようなああいう溝が発生しないんだね。
ない、
うん、
ないんだって。だから川が一本もないから、だから土が流れ込まないから、あの海がすごく綺麗なんだって。本当にあの砂浜のとこから白くて薄い水色で、あのスカイブルーでみたいにちょっと濃いブルーでっていうか、なんかそんな感じでずっと変わっていく感じなの。でそのずっと向こうの方を見ると、多分深さとかが違ってるから、なんか コバルトブルーとかなんかこう変わったりとかしてて、すごい綺麗で、うん、だからよかったよ。であとまああの陸地の方は、うん、ほぼサトウキビ畑。
ザワザワなんだね。
はい、もうなんかね、でたまたま行ってる間に、
うん、
18日にの金曜日に、
金土日で
行ったんだよね。そうそうそう、18日の金曜日にのお昼ぐらいの便で立ったんだけど、うん、向こう着いたのが那覇空港を経由して2本乗ったんですよ、飛行機はね。だから、はい、で行ったから、あの宮古島自体に夕方5時過ぎかなんかな、5時ぐらいかな、なんか着いたのね。でレンタカー借りて、でホテルまでビューって走ってって、でまたそこから荷物だけポンって置いてっていう感じだったんだけど、そのまたホテルがさ、
はい、
笑っちゃうのよ。なんかさ、私もうちょっとさこうリゾート風ななんかこうおしゃれなさ、あのホテルかなとかってちょっと期待してたら、
はい、
結構安いパックケチいので行ったらしくって、うん、まあでも文句言えませんよ。だってみんな全部私じゃないところからお金が出てるからさ、まあいいやって感じでまあしょうがないよねとか思いながら、そうリゾートマンションをね、
うん、
なんかホテルに改装しちゃったみたいな、ホテルなのよ、
はい、
だからかあの鍵、あの部屋の鍵受け取って、フロントから、うん、あのあっちですよって部屋なんか案内もされなくてさ、
うん、
で自分たちで探して行ったって感じでさ、そしたらさ本当にマンションのドアみたいなドアなの、ガチャンって開ける。
あ本当にそういう、
そうそうそう、で開けたらえなんかマンションじゃんみたいな、マンションのワンルームマンション的な感じ、うん、でお風呂もついてるし、なんか流しとかコンロとかも全部完備されてるようなところで行ったんだけど、そうでもねすごくね、あの全部全部屋ねオーシャンビューなのかな、でだからあの窓を開けるとっていうかカーテンバーッと開けるとすごい綺麗な海が全部見えて、
あいいねいいね、
で朝とかはお日様バーって上がってくるのも見えるし、あと夕方も 海に沈む夕日を見ちゃったりなんかしちゃって
。おー、いいじゃん。
そう、すごい良かった。すごい綺麗だった。うん。で、そんなこんなでね、夕飯は、じゃあとりあえず町に出、町っていうかまあ近場で食べに行こうって言って、
うん、
あの、車で出たんだけど、一応ガイドブックで見てて、美味しいお、早期そばのお店。
おー、沖縄といえば。
うん。で、丸吉食堂とかいうのかな、ところを見つけててね、うん、でそこに行こうと思ってでナビに入れて行ったさ、
うん、行ったさ、はい、
で、あ、なんだ結構近いじゃんここじゃんって言って、そしたらなんとなくこうガラーンとしててさ、あれここなのかな本当にとかって言って、でちょっと入っ、あの、駐車場みたいなの書いてったら本日は終わりましたってみたいな感じで、ダメじゃんとか言って、でじゃあ次行くって言って、でその次に選んだのが、キンゴっていう家庭料理屋さんみたいな、はい、沖縄家庭料理 の、はい、あの定食屋さんみたいなお店があって、はい、なんかそこにまたやっぱナビで入れて行ったのね、
うんうん、
そしたらそこめっちゃ綺麗なお店で、でなんかあの、なんだっけな、なんかテレビの番組かなんかでちょっとそこ紹介されたみたいで、すごい綺麗で、でも別にだからってなんかそのわんさかわんさかこう繁盛してるってわけでもなく、あの、地元の人たちも来てたりとかっていう感じ、観光客が来てるっていう感じじゃない、あの、ちょっと山の中違う、森の中って感じのところなんだけど
でも落ち着いた感じってことだよね、
うん、すごいね、いいお店だった、美味しかったし、で、だからあのね、でね、近所の子たちが来てたよね、なんか運動会だったみたいで、みんな来る子来る子ね、体操着なんだよ、でお母さんとかもジャージとか履いてんのよ、で一緒に食べてる相方とね、
うん、
あれもしかしてさ、あれって運動会なのかなって私言ったんだけど、したら、うん、いやもしかしてあれが普通のよ
で
それはなくねーとかって言って、
うん、
普段着なんじゃないとかっていうか、いやそれはないでしょって言いながら、うん、多分運動会だろうっていう設定でずっと見てたの。そしたらね、すごいちっちゃい2歳児ぐらいのまだおむつ、紙おむつ履いてるようなちっちゃい子が、
はい、
パパの大きい運動靴に履いて、その、あの、なんだろう、ちょっとフロアが広く空いてるとこがあって、うん、そこバッタンバッタンバッタンバッタンそれで歩いてて、で転げそうになりながら歩いてて、すごい可愛かった写真撮ってきちゃったけどね盗み撮り
ダメじゃねそれ、うん、
そんなのがあって面白かった一日でした。
うーん、
で2日目はね、
はい、
朝っぱら早くからですね、海ん旅で向こうで合流した仲間たちと、その中の一人がですね、宮古島に半分足を突っ込んでるような感じの人で、
その宮古島に半分足を突っ込んでるって意味わかんないんだけど
、そうだよね、なんか年に何回も行ってるらしくって、向こうで知り合った人、うん、お友達になっちゃってお店やってアクセサリー作ってる人だとか、
うん、
あとなんか音楽やってる人だとか、あと料理人だとか、なんかお友達になっちゃって、でそこによく行ってるっていう人がいて、でまあそれは信者もよく知ってる人なんですけど、
ね、はい知ってますけど、その人は、はい、
で、その人がね、一応宮古島を一周旅行に連れてってくれて、
今ナビってくれたってことですね。
ビーチを、1日で6カ所か7カ所回ったんです。
すごいなそれ。
もうすげえ疲れたんだけど、でもまあ、考えたら、まあ、見るとこ見るとこ同じ感じだったりもするんだけど、やっぱりその見える風景が若干違ったりとか、海の色が違ったりとかするのがあって、
うん、
すごい良かったし、そんぐらいこう結構早足でバーッと回ったから楽しかった。なんかさ、一箇所にずっといたらさ、また行くの、また同じところみたいな感じのイメージがあった。
まあまあまあまあね、どうしてもね、はい、
うん、でもなんかこうほらもう次行くよ次行くよみたいな感じで連れてかれて、
俺みたいなタイプ
結構ね、決めたところは絶対回るって感じ、
ね、俺だね。
そう、私なんか半分その時にもうちょっと一箇所でゆっくりしようよとかって思いながら、 なんかこれ誰かと一緒にいるのと一緒だなとか思いながら、うわもうめんどくせえとか思いながら、で行かないとさ、なんかさ早くみたいな感じでさ、うわめ
ん
どくせえ、
見事に俺じゃん、
そう似てるとか思いながら、
俺じゃないからね行ったの。
でもすごい面白い、あの後で思ったら本当にあのその早足が結構楽しかったかなと思って、うん、すごい綺麗でした、面白かったし、
うん、
でバタバタと過ごしてね、うん、で20日の日曜日ですよ、
はい、
最後の日、
はい、
よし今日はみんなあの街中に出遊びに出てってね、みんなとはこう合流した皆さんとあのそれぞれバラバラに散り散りになったので、
そこはもうバラになって、はいはい、う
ん、で一応私なんか2人旅だったので、
うん、
で2人でね、じゃあ最後の日は、まあ、一応宮古島の中でも繁華街っていうか観光地っていうか
、はい、
でまあお店がいっぱい並んでるようなところ遊び歩いて、でまあカフェとかでご飯食べたりとかして、であのお土産とかお土産屋さんっていう感じのところじゃないところでお土産を買ってっていう計画をしてたわけですよ、
はい、
ほんで出かけてったわけですよ、はい、ホテルで朝食を済ませた後に、
はい、
荷物を作って、じゃあよし行くぞって言って、でまず最初に行ったのがシースカイって言って、水深1メーターのところを船の中から見れるっていうお船に乗ったの、
はいはいはいはい、
45分ぐらいぐるーっと湾を回ってくれるんだけど、
うん、なんか知ってる、そんなの
あ
る
すごいね、結構いっぱいお魚とかね見れたし、あと船長さんが上で餌撒いてくれるからブワーッと寄ってくるのね、うん、で結構海自体が透明度が高いからすごい綺麗にお魚とか見えて、うん、ただ汚かったのはその船の窓が結構ね、もうちょっとぶつかったりなんかしてこう傷がついてて、
あ
ちょっと曇ってる感じで、
う
ん、あったんだけど、でもすごい綺麗に見えて、写真も携帯でというか iPhone で撮れました、いっぱい、
うん、
まあ、そのうちどっかでちょろちょろってアップしていこうかなとは思ってるんだけど、
うん、
でそんなのを見て、それからじゃあその宮古島の繁華街行こうって言って行ったらさ、まあ話には聞いてたんだけど、
うん、
でマジかっていうぐらい休み、店が休み、日曜日だよ、観光地でしょ宮古島ってっていうところで休み、ほぼ休み、
へ
ー、8割方休み、
そんなにいいかい、
うん、でなんかほら道の駅じゃないけど島の駅だったかなっていうのがあって、
うん、
行ったんだけど市場みたいなとこね、
うん、
ほとんどなんかこう網とかかかってて、あれ午後になっちゃったからもう終わっちゃったのって思ったのね、
はい、
ほら朝早くってもう昼ぐらいには閉まっちゃうみたいな、
ね、まあ、市場系だからね、
そう、そんな感じなのかなと思って、あれ閉まっちゃったのかなと思って、空いてるお店のおばさんに、うん、みんな閉まっちゃったんですかって聞いたら、
うん、
いや今日は日曜日だから大半お休みだよって言われて、え
マ
ジでって思って、まあそんな感じで休みだったんで、まあそこの市場をあんまこう空いてるお店がまあね、そこそこそんなに面白いものもなかったのでそこ出ちゃってでそのお店の外っていうか建物の外側が野菜の市場みたくなってて、おばあがねこう出してるわけですよ、
はいはいはいはいはい、
うん、でそのおばあも2人ぐらいしか出してなくて、
no.
こんだけかいって、で半分もうなんか寝てるのっていう感じで座ってたりとかしてたので、うん、でまあ野菜はねちょっと持って帰れないからと思ってやめたんだけど、
うん、
そう、それでまあ他のお店、まあじゃあどんだけ閉まってんのか、まあ街中歩いていこうと思って見に行ったら、それでもねほぼ休みだったんだけど、まあちょっと面白いお店がなんだっけ、あれがあったの、
あのシーサー、
あそれはねその前だったの、ま、その前だったの、ごめん忘れちゃってたね、それ後で話してあげる、
あそう
、うん、
とりあえずなんか一旦曲入れようか、
そっか入れるか 疲れちゃった、うん、
ごめんね、今日君よく話すな、
うん、なんかもう話したいこといっぱいあるから、
ね、なるほどね、じゃあ一旦曲挟みましょう、ここでね、うん、久しぶりに、
お疲れ様でした、
はい、ということで、入れますか、あのチャリティーソングをね、
イエス、
聴いていただきましょう、
イエス、
作詞作曲が私で、編曲が T6 オールスターズという形になっております、うん、僕らも君も 聴いていただきましたチャリティーソング、僕らも君もでございました。
いいね。
いいでしょ、うん、俺が参加してない、俺が参加してないんじゃないそれで誤解を招くわ、うん、俺が演奏で参加してないから。
ああそれもあるし、うん、あのジャケットがいいよね
ジャケットはジャケットの出来がない楽曲の出来にも関係してくんの。
そうそうそうそう。
するんだ、すげえな。する
だってほらやっぱりジャケ買いする人もいるじゃん。
だからさまあね、まあそうですね、はい、ということで、こういうの、この今の CD がですね、T-ROCKS の方で売られておりますので、そちらの方で皆さんぜひお買い求めくださいな。で、
さいな、
先ほどの話の続きですね、
はい、ああそうそうそうそう、どこまで喋ったかなとか思ったんだけど、
うん、
じゃあまあここ中断されたからさ、さっきのさ、
うん、
あのちょっと前に戻っちゃうところのとこからね、
うん、
ところからねとか言っちゃって、あのね、そのビーチ巡りをしてるときに、あるメインストリートのところに見つけた、
はい、
シーサー物語っていう、
はい、
あのシーサーばっかり置いてある陶器のお店があって、
はい、
でまあそんなような陶器のお店とは思ってないからさ、
うん、
なんかシーサー物語ってあったのがチラッと見えて、あなんかこうちょっと白と黒のねモノクロの建物でちょっとおしゃれな感じがして、
はい、
あそこは明日行ってみたいとか言ってたのね。そしたらその20日の日曜日ですよ、
はい、
朝っぱらから宮古島マラソン大会とかいうのやっちゃってて、
あらあら、
ほんでまあ店は開いてないのもその後で気がつくんだけれども、
うん、
お店じゃないよ、道路がね大きい道路、みんなあのマラソンのコースになっちゃってるから、
は
あ
はあはあは
あ、通行止めになっちゃってるわけよ。
はい、
ほんでナビにね、レンタカーのナビにそのそこのお店の電話番号を入れて検索かけたわけ。ほんででもさ、やっぱりナビってさ大きい道路、大きい道路を案内してくれようとするじゃない？
基本的にそうですね、う
ん、でも地図見ながらこことここつなぐんだからここの道行けるべみたいな感じで、で入ってってぐるぐるぐるぐる、まあそのメインストリートにあんまり出ないようにして探しに行ったわけよ、
はい、
そしたらまあ走るとか走るとか里木畑ばっかりで
ざわざわね。
そう。で、挙句なんかその日はスコールみたいな感じでガーって雨降って、
パッと。あ、雨やっぱスコールっぽいんだ。
そうそうそうそうそう。あの雨降ってきたとか思ったら、なんかほら東京とかだと小雨パラパラって感じじゃない。
そうね。
なんかガーって降って、パッって止んで、カラッって晴れちゃうの。なんかそれが降ったり止んだり降ったり止んだりな感じの日で、まあ台風の影響とかもあったんだと思うんだけど。
うんうん、
で、そんな感じの中をね、ザワワの中を走ってって、はい、ほんでぐるぐるぐるぐる回って、でほんのメインストリートはそうだね、何百メーターぐらいはどうしても走んないとそこの店に着かなくて、でもまあちょうどあのなんだろう、そこのコースの最後の方が走って終わるみたいな感じの時間だったらしくって、反対側車線は走れてこうちょっとひっくり返って戻ってきたって感じで入れたんだけど、そしたらね、そのお店ね、あのマラソン大会になるときはね、午後からしか営業しないんだって。でちょうどあのオーナーの人が来てて、開けてくれたばっかりのお店に入ったわけ。
ほうほうほうほう、う
ん、面白かった。そしたら中入ったら本当にシーサー、もう本当にでもね、なんだろう、古来のシーサーじゃなくって、なんか割と陶芸作家の人が作ってる創作な感じ。
え、創作のシーサーなんかあんの？
うん、ですごくなんだろう、ちょっとモダンな感じだったり、ちょっともっとこう親しみやすい感じの可愛いシーサーだったり、
うん、
まあ値段も結構ピンキリで、まあ安いとこがつがいで2900円ぐらいから、でまあ高いものになると万超えちゃう感じなんだけど、
そうなの、
うん、でもすごく面白いっていうか、いろんなのがあって、で私結構陶器も好きだから、もう見るだけでももうなんか楽しかったって感じで、お店の人に聞いたらなんか写真撮ってってもいいよっていう感じ
で、
うん、でまあ何個かね大きいもの、まあ絶対買えないやつをね、
うん、
写真撮って、ちょっと気に入ったやつとか写真撮って、 ありがとうございますって言って写真撮らせてもらったんだけど、で中にねシーサーじゃなくてなんかマリア様の像があった
なんで
分かんないけど、
でもうちら馴染みのものが、
そうなんかね、それもこうなんだろう、ちょっと土の香りのする感じの陶器で、すごくいい感じでした。うん、でまあそれも何個か後で写真アップしちゃおうかなとか思います。
そうですね、
で
自分のブログの方、
うん、でね、そこにねでっかいリクガメがいては 店の隅っこのカトッチョにね、
生きてるやつ、
そう、いやだから最初ね置物かと思ったの、うん、でも下半分っていうか後ろ足の方側がなんとなくこう白っぽくてさ、え何って言ったら紙おむつ履いてるリクガメだったので、えこれってって言ったらさ、生きてるリクガメで、
ほう
で写真撮ってもいいって言ったからこれもいいんだよねって、写真あの携帯じゃなくて iPhone のカメラを向けたら、うん、こっちに来てくれるの、
え
すごい可愛いの、
サービス精神、お背中
め、めっちゃでっかいんだけど、あのめっちゃでっかいって言ってもそんなでかくはないか、あのバスケットボールの一回り大きいぐらいな感じ、わかんねえな、
なんとな
くこんぐらい、うん、でもすごいね可愛かった、びっくりした、急にね歩き出したからね、え生きてるとか思って、うん、面白かったです。でそんなんであのまあ、シーサーとかね、あとなんだっけ、壁獅子っていうのかな、あって、
うん、
それも壁にこう一個だけぶら下げとくタイプのやつなんだけど、それもなんか沖縄のあちこちのお店とか店舗っていうかね、あのお店のものじゃなくて、なんていうの、あのほらシーサーって家の門のとこに置くじゃないですか、
家の門とか屋根かなんかじゃない
の、屋根とか家の門のところとか、あのその家を守るっていうために
お前の見てね、うん、
置いてあるんだけど、うん、その壁獅子っていうのはやっぱりそういう役割みたいで、なんか結構お店っていうかビルとかのね、お店のあの鴨居の上のとこにこう大きいのが置いてあったりとか、
それって家の外にやっぱ置くもんなの、
そうみたい、うん、そうみたいだね。
いや私ほらお土産でもらったじゃないですか、
あれはちっちゃいやつだから別にお家の中でいいと思います。あとね、はい、それでシーサーで思い出したんですけど、はい、シーサーってつがいになってるじゃない、はい、あれね、オスとメスなんだって。
ほう。
で、口開けてるのがオス、
はい、
で口閉じてるのがメスなんだって。
へー。
でそれは必ずつながいであって、それでなぜオスが口を開けてるかっていうと、幸せを呼び込むというか取り込むっていうか、あの全部こうあの受け止めるっていうか、うんうん、そういうために口が開けてるんだって、
うん、
でメスの方はなんで口を閉じてるかっていうと、そのオスがそうやって集めてくれた幸せをじっと大事に守るっていう意味があるんだって。
え、じゃあ何、オスとメスの体内はつながってるってことですか。
そうだね、一心同体っていうのかな。
なるほどね。
どこでつながってんだろうね。でも別々に置いてあるけどね。
うん、まあいいけど。まあそういうことか。
うん、でもそういうんだって、私初めてそのCさんのその口開けてるとか閉じてるとかっていうのも気がついたし、そういうのがつがいなんだっていうのも初めて知ったし。
でもCさってさ、なんかこう、うん、つがい、狛犬はつがいになってるのはもちろん知ってるけど、
うん、
Cさつがいで置いてあるってイメージはなかったわ。
あ、でも結構昔のさ沖縄の写真とか見るとさ、両方置いてあるよね。
あ、そう、
向かい合わせ
っていうか、なんか俺あの鬼瓦みたいなイメージでポンと置いてあるってイメージがあってさ、ードーンって一体だけでもあんのかなとかって思ってたの、はい、勝手に基本みたいなんだね。
うん、そうなんだって。
なるほど。
でなんか家庭円満とか、
うん、
なんか夫婦円満とかそういうのがの守り神みたいな感じなんらしいですよ。
へ、
うん、家庭をね守るっていう意味もあるらしいですよ。なんか
な
そんなようなことをちょっと勉強してきました。
なるほど、
うん、なるほどなるほどでしょ、
うん、
そう、そんなこんなでね、まあ街にまた繰り出すわけですよその後で、
はい、うん、ちょっと時系列入れ替わったけど、まあいい
やね、そう、はい、ごめんね。で街は本当にね、あのほとんどお休みになったんだけど、
うん、
その中でもやっぱりなんかあの割と新しめのなんだっけ、アクセサリー屋さんみたいなとか、あと雑貨屋さんみたいなのは何軒かやってて、
うん、
で私どうしても行きたかった、池間商店っていう草履屋さんがあったんです。草履屋さんっていうか、ゴム草履っていうか革草履を作ってる、
革草履、
うん、っていうか あのそういうふうに言うとなんかあの着物の草履みたいに思っちゃうかもしれないけど 違くてゴム草履のイメージ、ゴム草履を革で作ったっていうイメージ。
ゴム草履っていわゆる B さんみたいな。
そうそうそう、 B さんの革版、うん、ですごくね、あのなんか足にフィット、みんなそれぞれ足違うじゃないですか、うん、だから本当にその一つ一つこう手作りで足にフィットするものを作ってくれて、でなんかちょっと不具合があったりとか、切れちゃったとかっていうと、もう本当にちっちゃなことから何からあの直しをしてくれるんだって、リペアをしてくれるお店なんだって、
ま
あ、でも、そんなんで、うん、あのうちもね、そこはちょっとお休みだったんですよ、やっぱし。そう。で、行きたかったら行けなかったね。で、あ、昨日行けばよかった、みたいな感じだったんだけど。うん。で、でも、それで、あと、なんか手作りのアクセサリー屋さんもちょこっと行って、うん、モダマっていう、あの、モニカラマってよく見つかるっていう、あの、まあ、なんだろう、サヤエンドの大きいやつの豆みたいな感じのものなんだけど、なんか磨くと本当にピカピカしてくるんだって。触ってくるうちにね、どんどんどんどん綺麗にあのツヤが出てくるらしいんだけど、それを使ったキーホルダーをちょっとうちの兄に買ってきたんだけど、でそこの人がね、あの人を思わせる、あのブルーウィンドの、
ああ滝さんですか、
うん、滝さんを思わせるような感じの、
以前あのオーナーさんだから、ポッドキャストの紹介したことありますけど、うん、
本当なんか、あ、喋ってて、あ、なんか似てるっていう言い方変だな。似てないんだけど、なんていうの、感覚が、あんな感じで、あ、なんか本当にこう自然のものが好きなんだなとか、うん、なんかそういう木とか、そういったものを愛してんだなっていう感じを、
あの商売系でもまず自分が楽しむことも大事ですよね、うん。そう、
ひしひしと感じられる人で、やっぱそこの人も、あの、何、そのキーホルダー、こう、組紐みたいに編んであるところがあって、でこれって何でできてるんですかって言って、最初革かなと思った、でも革じゃないのかなと思って聞いたら、あのコットンの糸だをよってそうやってあの組紐になってるって言って、え、これ切れないのって聞いたら、もし切れちゃったら送ってくれれば、あのそれ以上のものいいものを作って送り返しますって言われて、はあ、で、え、だ東京の方なんだけど、いや全然大丈夫ですって言って、やります、もう本当に大事に使ってもらいたいし、あの大事にそうやってずっと長くね身の回りにしてほしいのでって。でそのモダマっていうのもなんかやっぱりあのなんだろう、お守りみたいな感じなんだって。
ね、初めて聞いた、うん、モダマ
って。そう、ちょっと調べてみてください。なんかね結構すごいね、見たらね綺麗で、なんだっけな、ジャックと豆の木のあの豆、はい、あれのモデルなんだって。
あ、そうなの？
うん。って言って書いてあった。うん。そういう絵言えば。
うん。
で、ちょっと面白いなと思って。うん。そんな感じかな、私の面白かったなっていうお店は。あ、あとはもうほんとちっちゃいなんかこう焼き物でキムジナっていう。
はい。あの、そこら辺、ね、そこら辺は詳しいっすよ。
うん。
水木しげる先生の名作、鬼太郎の中で出てきますんで。
あれの妖精さんのなんかちっちゃい置物、おかえりとか書いてある置物とか、うん、まあだからそれはちょっと仲のいいお友達にちょこっとね行ってきたよって言ってあげようかなと思って何個か買ってきたんだけど、はい、そんな感じの土産話だよみんな。
なるほど。俺、ああそうとか、はいしか今言ってなかったけど、しばらくね。
すっげえ喋っちゃった。もう
沖縄のさ、本島はさ、うん、俺も修学旅行で、うん、公民の時に行ったのよ。いいその時には見るの、当然ほら高校の修学旅行だからさ、
うん、
やれ姫百合関係のやつ、そういう戦争関係か、戦勝関係のところとか行ったりしたわけですよ、
うん、
でもさ、高校生のガキンチョンはさ、見て感動するかっつったらさ、上っ面でしか感動できないじゃん、どうせ。ああ大変だったなとか、ああすごかったんだとかつぐらいでしかないじゃん。だからやっとその、うん、そういうのが分かる年になって、今更ながら行きたいなっていうのは思うけど、
そうでしょ、
うん、
ね、ね、またなんかさ、機会があったらさ、みんなで海ん旅行こう。
まあ会社とか休
みの海ん旅ってね、みん旅ってね、みんなで一人旅っていう略だからね。
さあ、そういうことで、今回はこれで終わりになるんですけれども、
どういうことかしらね。
今後のなんか予定とはいえ、うん、そう、さっ きほら話した11月のエンドにね、そのシセスさん、シャンだってよ、シセスさんの主催の、ティロックス10周年記念イベントの方に私、戦闘機というユニットで、CSS 主催の、
頑張って噛まないで、
CSS 主催のイッシー君と、ユニットで出ますんで、まあ、ぜひ来ていただければと思うのがありまして、あとね、その、じゃあ、来月、11月の3日か、が、仲間内で、箱根行ってきますっていう。
そう、なんか久々大人の遠足。
そう、このポッドキャストを始めて3回目か4回目ぐらいの時に、
大人の
遠足って行ってるんだよね。
そうそうそう。
そう、山中湖の方のドールハウスか何か
行ってんだよね。
行ったんだよね。で、
うん、で58回目にして今度は。
2回目って。
2回目の。
でも、しかもメンツそのうち3人は同じ。うちら抜いてね、3人は同じ。
そうだね。
そしてエルバンの4人いないっていう。4人はいないんだけど、まあまあまあ、その時のメンツがね、こう、のうち何名かが集まって、6人ぐらいでちょっと箱根に行ってくるんで、もし、ポッドキャスト参加 OK のやつがいれば、収録ができればなと思ってるんで、うん、そういうのがあるのと、そのね、1週間後ですよ、私。
はい。
陣馬山って相模原の奥の方にある山の、トレイルマラソンに参加していきます。
何そのトレイルマラソンって。
山道走るやつ。
うん、山道なんか走って戻ってこれんの
じゃない。
そうなんだ、うん、あっさりだね。
うん、ハイキングコースみたいなところを走るっていうトレイルランっていうのの、
でもさ、陣馬山さ登ったことあるけどさ、あそこさの普通にさ歩いて登るだけでも結構きつくね。
だから楽しいんじゃん。
そうなんだ。
うん、とりあえずそれの20キロマラソンもエントリー済みで、この間エントリーシート送られてきたから。エントリーセットじゃねえや、その
エントリーセット。
うん、いろんなものが送られてきてるんで、
ゼッケンとか。
いや、ゼッケンは現地引き換え。
あ、そうなんだ。
うん、でも今回ちゃんとした大会なもんだから、うん、あれだよ、ちゃんと記録なんかも全部、なんていうの、センサーみたいなの配られて、それで一人一人全員管理するし、
うん、
で、車もね、なんか参加人数が大幅に増えたせいで、車の車庫、うん、俺車で行くって形にしちゃったんだけど、
うん、
抽選になって、抽選通りました。だから車で行ける。
じゃあ OK なの？
車 OK だった。
じゃあ、ついてってあげるよ。
よろしくお願いします。じゃあ荷物版とかね。
荷物版とかね。
うん、あとは、うん、写真撮影とかね。
とかね。
スタートゴール同じだからね、俺がヘロヘロになって帰ってくるとこを撮ってアップしてください。
ああ、それ面白いかもしれないね。そこのたった1枚だけのために行くんでしょ。
ただあれで前回ほら6月に俺ハーフマラソン出た時にもさ、荷物持って来てもらったやんか、昼飯で契約して、
はい、
うん、で来てもらってさ、で写真とか撮ってもらったなんか、はい、あん時とは多分疲れ具合が違うよね、山道だから。
多分そうだね。
うん、うん、ただあん時よりか俺自身のレベルは上がってるぜ。
まあそうだね。ただ面白いのはさ、
はい、
帰りの運転だよね。
まあまず帰りの手俺できんのかって疑問があるっちゃあるんだけどね。
私運転すんの？まあなんとか、陣馬山あたりだったらね、なんとかなるかもね。うん、
富士山の方だからな。
うん、ナビ見ながらだったら、
ね、うん、帰ってくれるとは思いますよ。
ゆっくり帰ってくればね、大丈夫
で。そういうね、大会があってね、すげえ楽しみなの今。で、おかげさんで、ね、そのテンション上がったのもあって、今朝方僕20キロ走ってますからね。
バカだよね。私今朝は 3. 何キロだっけ
?3.7 ぐらいだった。
なんかそんぐらい。3.5。3.6 ぐらいか。
ナイキプラスっつって、ナイキ、スポーツウェアのね、ブランドのナイキさんが、こう、アプリを提供してるわけですよ。で、そのアプリとかで、こう、私もアナさんも走ったのって管理してるんだけど、俺、おかしいことになってるからね。
おかしいことになってる。
記録が。
しかもなんか私さ、言われてるから、毎回毎回。あなたのお友達の竹中慎二さんと200何キロ遅れていますとか。いやいや、そこ別に遅れているんじゃなくていいからって。その距離詰めるつもり全然ないから。
ないの？
だってありえないでしょ。
頑張ってみなよ。
無理無理無理無理無理無理無理。
一月の走行距離走行距離200キロとかって言ってみようよ。
無理に決まってんじゃん。バカじゃないの？
楽しいよ。
バカじゃない。あれ3キロで夫婦行ってんですけど。
だから今日20キロだって。20キロ。
私3キロだから。
iPhone のホルダーまで買って、ちゃんと GPS で測ったからね。今までのやつは。
それ私もだって昨日、ね、
そう、
買ったでしょ、
ね、昨日3人でね。
買ったんだ、うん、ね。
そう、行って、買って、で、俺、調子乗って、上着も買って。
ね、買ったね。
うん、
そうで、しかもまたなんか今日も行こうとしてる、
うん、
だよね。
そう、
ありえない。
でそう、今日さっきさ、結局何、カインズホームに行って買い物終わった後に、あなたがどうしてもちょっと欲しいもんがあるっつって、はい、で楽器屋に行きたいって言い始めて、
はい、
でアリオ橋本まで行って島村楽器行ったじゃないですか、
はい、
であなたが島村楽器で楽器関連のどうしても欲しいっていうものを買ってる時に、僕はあの横の本屋で熊沢書店で、あのランニングスタイルって街光ってるランズ雑誌を買ってましたからね。で久しぶりにさ、なんか楽器屋まともに入ってさ、こう身の置きどころがないっていうの。今までなんだろうね、今まで本当にがっつりいろんなもん見れたのにさ、へえ、楽器屋ってこんな感じなんだ、バレやったからね。
ありえない、
やだなぁ、
ありえない。でも私そんなの全然気づきもしないでさ、あ、ねえねえねえねえ、これどっちがいいと思うとか聞いてたしね。
そう、店員さんと話すのにちょっと抵抗があった俺っていう。
あ、そうだったんだ、うん、私全然なかったけど。
島村さんってほら店員さんの応対がね、あの一番丁寧だと私は思うわけですよ、うん、楽器屋の中ではね、はい、他のいろんな楽器屋の中では、はい、なもんで今回も丁寧なね、あの店員さんがいろいろ説明してくれたんですけど、うん、こうちょっと俺必死だったっていう、テンション維持するのに
変なの、なんかそういうとこ変だよねこの人ね、なんか面白いね、う
ん。まあ、だんだんとね、あのだんだんとかどんどんね、あのアーティストでもなくアスリートに向かってる心理ですけれども、一応ポッドキャスト続けるからさ。
うん、ポッドキャストとあと
音楽ボランティア続ける。
ボランティアはね続けるね。
今日もね、今日も楽しかったし。
うん、おばあがいっぱいね。
うん、てかボランティアだけやってればね、俺別にライブする必要ないわ。
あ、そうなんだ。うん、
それがテンションです今。
あ、そうなんだ。
楽しいボランティアが。
いやいや、でもほら11月の、
あ、それはそれで、ね、はい、それは頑張らないとね。でもちなみにその11月末のやつもあれだって、その翌日、
うん、
肌のでマラソンだからね俺。
わけわかんない
こ
の人。
これマジで。
バカじゃないのってよ。
手帳ってさ、月ごとに予定書いてあるじゃん、うん、だから一時とイベント一にするっていう話をして、その11月の末に持ってきて、それ決定し終わったと何気なく手帳パッとめくったら、あれっていう。俺12月のこの頭の日マラソンだわっていう。まあまあまあまあ、これで MC のネタでも使えるからね。
まあそうだね、う
ん、そんな感じですよ。
もういやーね、本当に。
まあそんな感じのね、あのエルマーの冒険ですけども、末永くお付き合いくださいということで、また次回の更新をお楽しみに、はい、さようなら。
はい、さようなら。